マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第339回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第339回目になります。2週間ぶりですね、ご無沙汰しております。先週はですね、あれそうだよね、先々週はなんとか配信したんですよね。先週はですね、土日とも塞がっちゃいまして、さすがにちょっと配信する時間がありませんでした。実は土曜日にですね、家族でディズニーランド、東京ディズニーランドですねに行きまして、実はですね、私ディズニーランド行ったの初めてなんですよ、もうこの年になって。学生時代は全然リア充じゃなかったんで、で娘もね、あんまり興味始めなかったんですけど、行きたいって話になって、初めて行きました。いや、面白かったですね。なんか皆さんディズニーランドよく行くっていう気持ちがすごく分かったって感じがします。本当にディズニー好きな人が多いっていう感じがしてて、やっぱあの場の雰囲気っていうかね、あれがすごく楽しいんでしょうね。かなり朝早い時間に出まして、それも割とね早く、いろいろ皆さんにね、このリスナーの皆さんにもですね、Facebook とかでもアドバイスいろいろといただきまして、なんとか無事行って楽しんで帰ってくることができました。もうね、奥さんも娘もね、お喜びで、よかったです。そんなことやって、翌日がですね、休日出勤になってしまいまして、休日出勤がずっと続いててですね、あまり言うとまた忙しいアピールするのかって言われそうなんですが、5月の半ばぐらいからですね、ずっと出勤し続けてまして、実は今日土曜日収録なんですけど、明日も出勤という状況で、いやちょっと無理かなと思ったんですけど、それって言ったらね、本当に完全に止まってしまうんで、なんとかお話ししようかなと思って配信しております。ということで、かなり、バックで犬が鳴いてますが、このまま続けたいと思います。ですね、今回は、Windows 10 インサイダープレビュー、こちらがですね、かなり動きが出てきまして、この話をしたいと思っております。Windows 10なんですが、もうすぐね、夏にアニバーサリーアップデートということで、次の大きなアップデートがあるということで、開発コード名としてレッドストーンと言われている、バージョンがあります。これに向けてですね、インサイダープレビューもどんどん出ているんですが、なかなかね、忙しいと追い切れなくてですね、なんか再起動しろって出てきて、あれって再起動するとしばらく時間かかってアップデートして、ビルド番号が変わってまして、そんなことがね、なんとかありました。ちなみにマイクロソフトの日本マイクロソフトの方で社内でテストしていることは方はですね、週に何回かこういうのがあるそうです。ね、本当に内部の我々のインサイドプレビュー前 のテストをやってるんで、かなり、ね、頻繁にアップデートがあるようなんですが、どうもお話聞いてるとですね、レッドストーンに向けて機能拡張とかいうのは一旦落ち着いて、あと品質向上に努めると。今品質向上って言っても仕事のこと思い出して今ドヨーンとしてるんですけど、そういうことをねやってます。ソフトウェア開発っていうのは結構大変な話で、そういったことで、これからちょっと落ち着くのかなというふうに見ていますが、これインサイダープレビューがですね、ビルド番号でいくと14366、これが6月の14日、その後にですね、6月16日2日後にですね、14367っていうビルド番号1個上がっただけっていうのがですね、2日後にポンと出てしまったということで、かなり、急ピッチなのか何か問題があったのかという形で出ています。ですからこの前アップデートしたばっかりのにもう1回またアップデートなのっていう感じでした、今週は。で、ここでねお話ししたこの14366と14367、これについてねお話をしたいと思っております。すいません、ちょっとね風邪ひいちゃってですね、声がひっくり返ってると思いますが、 何卒ご容赦いただきたいと思っております。で、ビルド14366、これは何が、改善というかね拡張されたかというとですね、マイクロソフトエッジ、ウェブブラウザのですね、マイクロソフトエッジにオフィスオンラインの便利に使える機能が拡張されたということになっております。で、オフィスオンラインそのものはですね、ウェブブラウザで走るオフィスですので、インターネットエクスプローラーでもですね、エッジでもですね、もともと動くんですけども、この機能はですね、エッジの あのウェブブラウザの拡張機能を使って、ダウンロードするとですね、あのオフィスオンラインっていうメニューがエッジに追加されます。でこれを選択すると、新規作成オフィス文書を新規作成するか開くか、あとは、どのアプリを起動して文書を作成するかとかですね、あのそういったことがあのできるようになってます。あのそうすると、まあ、最近編集したドキュメントってことでワンドライブ上のですね、ドキュメントとか出てきまして、これがですねオフィスのメニューから、具体的にはですね、あの一番右上 の点点点が出てくるメニューあのアイコンがありますけど、そこの一番上にですねオフィスオンラインというのが追加されます。でここをクリックすると、まあ、最近編集したオフィスドキュメントとか、あと開くとかですね、まあ、新規作成とかいうメニューが出てきます。でこれによってですね、あのわざわざこうブラウザを開くブラウザっていうかワンドライブの画面に行かなくてもですね、あの簡単に最近編集した画面がそのまま呼び出せて、オフィス文書ですね、でそれがそのまますぐ編集ができると、しかもブラウザ上で編集ができるということになっています。もちろんですねインストールしてある Word とか Excel で編集したいって言ったら、その場でそちらのね Word で編集するっていうふうにすれば、あの Word が起動して編集できるようになりますんで、まあ、そこからですねあの便利に起動できるようになっています。だからねちょっとオフィス文書を編集したいなっていう時は、これね私今さっきやっとインストールしてやってみてるんですけど、これ意外といいのかなと、うん、と思っています。もうちょっとこれからもね使い込んでみたいなと思っております。それとあと Windows Store の改善っていうことで、まあよく起こったりするってまあよくある話なんですが、そこら辺のね改善をしましたと言っています。ちなみに私検索文字列に何か打ってエンターキーを押すとですね落ちちゃってですね、今大丈夫か、落ちることがあってですね、あのまだ改善は必要かなと思ってます。これもちろんフィードバックはしました。まあ、それがですね、まあ、ビルド14366の内容です。で、その2日後に出ました14367、こちらがですね、ちょうど今私あのフィードバックとお話をしましたけど、まあ、マイクロソフトに対して意見とか報告レポートするって時にフィードバックがあるんですが、これあのフィードバックをする時にですね、ショートカットで飛べるようになりました。まあ、従来もですね、Windows キーと Shift キーとクエスチョンマークを押すと、このフィードバックの画面出たんですが、新しくですね、Windows キーと F のキー、これを押すと、フィードバックハブが起動します。で、これによってあの、すぐ、レポートができるという感じになっています。ちょっとね、これ昔は Windows 8の時はね、検索の F だったと思ったんですけど、今度はフィードバックということで Windows キーと F のキーを同時に押すとフィードバック画面がすぐ出てきます。確かにねフィードバックしようって言ってねメニューから探すなとかでよくあったりまああのすることもあったんですが、まあショートカットでねできるとちょっと便利かなと思っています。それとこれ私は試したんですが、手書き認識の言語が追加されたということで23言語追加されました。まあインドネシア語とかですねスワヒリ語とかですね、そこら辺がね手書き認識で追加されたっていうことで、まあ、きっとインドネシアの方はお喜びじゃないかなと思っております。ね、やっぱりね日本語というか自分の国の言語が対応するっていうのはすごく嬉しい話なんでね、これあの各対応している国の方はねちょっとすごくいいことじゃないかなと思っております。それとあとこれ単独でねよくニュースに出てるんですが、最後の追加の機能としてクリーンインストールのツールが用意されたということになっています。まあ、クリーンインストール機能が OS に組み込まれたっていうわけじゃないんですが、設定画面のですね、どれだったかな、回復、設定画面の更新とセキュリティの回復っていうふうにメニューたどっていくと、その他の回復オプションで Windows のクリーンインストールで新たに開始する方法っていうリンクがあります。これクリックするとですねウェブ画面の方を飛びまして、あのスタートリフレッシュウィザークリーンインストールオブ Windows 10という、ツールが、用意されましたということで、そちらの画面にリンクされます。でこちらがねあのクリーンインストールのツールがダウンロードできて、実行できるようになっています。これ実行するとですね、あの全てのアプリケーションを消して OS を再インストールするということをやってくれます。ですから、まあ、クリーンインストールをしてくれますということになります。で最新の Windows 10のビルドで、クリーンインストールすると もちろんですね、今ちょっと私起動してみたんですが、個人データを残して移行するとかですね、そういうこともできますんで、まあ、なんかおかしくなったんでクリーンストールしてみようかっていう時はこれ使うといいかなんかいいのかなと思います。って言いながら、多分私これやるんだったらね、 OS を真っさらからインストールした方がいいのかなっていう気がしてますが、ちょっとなんかのタイミングでね、試してみたいかなと思っております。まあそんなところで、あの Windows 10もですね、細かい話をしていくんですけど、ちょっと振り返ってみるとなかなか機能アップされてて、より使いやすくなっていくのかなと思っております。 OS といえばね、この前 WWDC で発表があった MacOS 10じゃなくて MacOS になったんですね。開発コードがシーラーというのが出たということで、こちらもちょっと興味ありますね。なんか人工知能がついたって新聞発表ありましたけど、なんかシリのこと言ってるんですかねこれね、だったらねこっちはもうついてる、まあいいやまあそういう話はいいんですけども、ちょっとね、本当 Windows 10だけじゃなくて、まあ、Linux もね MacOS もですね触っていきたいなと思っております。はい、そういうことで今回は、レッドストーン目前ということで、Windows 10インサイダープレビュービルド14366と14367のお話をさせていただきました。はい、第339回は Windows 10インサイダープレビュービルド14366と14367の話をさせていただきました。ですねため息つくなって言われそうなんですが、来週ドットネットの勉強会があります。ですいません、ちょっと私はね行けないんですが、場所はですね仙台、で行います。仙台はですね今日もマイクロソフト関係イベントを行ってますが、それとまた別の場所でですね、仙台でドットネットの勉強会の6月の勉強会を開催いたします。6月25日ということで、場所はですねパームシティ131貸し会議室と5階というところで行います。こちらはですね、東北未来創生塾の関さんはじめとしてですね、マイクロソフトの MVP の方とか、いろんなお話をいただけます。全部で8つのセッションがありますので、ぜひ興味のある方はですね参加していただければなと思っております。非常に盛りだくさんの内容です。増田さんのおなじみの IoT とロボットの話もあればですね、高尾さんの開発の話もありますし、 Windows 10の展開の話とか、あとサーフェスの話もありますし、もしくはねスカイレイクと Windows 10のそのミルクと社会に及ぼす影響とかですね、これちょっと聞きたいんですけどね、そんな話とかもありますんで、ぜひ興味のある方はですね、参加していただければなと思っております。ウェブサイトですね、ドットネットラボ dotnetlab、ドットネット、ドットネットラボのウェブサイトに行っていただきまして、ドットネットラボ勉強会2016年6月 in 仙台というリンクがありまして、そちらを見ていただきますと、お申し込みのページもねリンクがありますので、ぜひそちらでね申し込んでいただければなと思っております。それとですね、また私雑誌に記事を書かせていただきました。月刊 IO 工学者の IO ですね、もう私が中学生の頃からずっと続いているパソコン雑誌なんですが、今発売中の IO 7月号、こちらにですね以前お話ししました、電波通信事業法などの一部改正というお話を前させていただいたんですが、この話をですねちょっと記事にしまして、1ページなんですけど、雑誌に記事が載っておりますので、ぜひですね書店で月刊 IO、 まあ Amazon でもいいですけど、リンク貼っておきますね、もしそれ経由で買っていただけるとな嬉しいんですが、手に取っていただければなと思っております。で、私の記事はともかくですね、今回面白いのがこれもマイクロソフトの MVP の、ね、中村さんという方がホロレンズについて記事を書かれています。カラーでね3ページじゃない 1,2,3 ページか、書かれていまして、ホロレンズのことをですね書かれていますので、ぜひ面白い記事なんでね、それ以外にもですね、結構今回は超小型マイコンということで、 まあ、ラズベリーパイのようなものとか、あとはスティック PC の話とかですね、いろいろ書いてありますんで、まあ、ぜひね、興味のある方、あのいろいろ載ってますんで、やっぱ IO だなっていう感じがするんでね、ぜひ、手に取って買っていただければなと思っております。ということで、私も記事を書いてますんで、ぜひ IO7 月号よろしくお願いします。はい、そういうことで、まだずっと忙しい状態続くんで、内容がですね、薄い状態が続いてしまうかもしれませんが、まあ、なんとか続けてね、お話をしていければと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。